こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。さて、今回は2026年5月18日から24日の1週間の為替相場について、高金利通貨を中心に解説していきます。今回取り上げるのはトルコリラ円、メキシコペソ円、南アフリカランド円、そして5ドルニュージーランドドルの4つの通貨ペアです。それぞれの通貨ペアの動向をお話しする前に、まずはこれらの通貨ペアに大きな影響を与える米国や日本、そして世界の経済、紛争情勢といった外部環境の動きをしっかりと押さえておきましょう。まず米国の動向ですが、4月の消費者物価指数 CPI や生産者物価指数 PPI の伸びが前回から大幅に加速しました。このインフレ再燃を受けて、市場の一部では連邦準備制度理事会 FRB が年内利上げに転じるのではないかという見方が浮上しています。5月20日には1992年以来最も意見が割れたとされる4月の FOMC 議事録要旨が公表されますので、今後の金融政策の方向性を探る上で大注目となります。次に日本の動向です。日銀の審議委員からできるだけ早い段階での利上げが望ましいとの見解が示され、市場ではすでに6月会合での利上げが8割弱も織り込まれている状況です。今週は19日に日本の1月から3月期 GDP 速報値、22日には4月消費者物価指数 CPI が発表されますので、これらの結果次第で日銀の早期利上げ観測がさらに強まる可能性があります。また日本政府、日銀による円買い介入への警戒感が依然として根強く、これがクロス円全般の上値を重くする要因として機能しています。そして世界情勢、特に地政学リスクです。中東情勢をめぐっては、イランが戦争終結に向けた和平提案に回答したものの、トランプ米大統領がこれを一蹴したことで戦争終結への期待が後退してしまいました。この影響で原油価格が上昇しており、市場全体のリスク心理に悪影響を与えています。一方でゴールドの価格は高止まりしています。また米中関係については、首脳会談を経て建設的戦略的安定へと向かい、当面は管理された競争が続くとみられています。こうした外部環境を踏まえた上で、各通貨ペアの状況を見ていきましょう。まずはトルコリラ円です。日足チャートのテクニカル分析で見ると、20日、75日、200日の移動平均線がすべて下向きとなっており、短期、中期、長期ともに明確な下降トレンドを示しています。直近はボリンジャーバンドの下限から反発していますが、ちょうど20日移動平均線と合致する 3.48 円付近の中間線が強力なレジスタンスとして立ちふさがっている状況です。この 3.48 円の壁を突破できるかの鍵は、ファンダメンタルズにあります。民間経済機関が事実上停止しているトルコの EU 加盟プロセスへの再活性化を求めるキャンペーンを展開しています。キプロス問題や人権問題など EU 基準を満たすハードルは非常に高いものの、もし加盟協議再開といった前向きな変化が見られれば、リラ反発の強力な材料になるでしょう。18日の4月の失業率、22日の4月貿易収支の結果と合わせて、この 3.48 円の壁を超えられるかに注目ですね。続いてメキシコペソ円です。こちらはトルコリラとは対照的に3本の移動平均線が全て上向きという綺麗な上昇トレンドを描いています。足元ではボリンジャーバンドの中間線 9.12 円付近がしっかりと下値を支えるサポートラインとして機能しています。一方で上値は 9.2 円の節目やボリンジャーバンドのプラス2シグマが重い抵抗体になりそうです。今週はメキシコ国内の重要な指標として、22日に1月から3月期 GDP 確定値の発表が控えています。しかし、メキシコペソは日米の金融政策や中東情勢といった外部環境に非常に振られやすい通貨です。強い上昇トレンドの勢いを保って9.2円の壁を上抜けできるか、それとも日米のイベントや原油高などの外部要因に巻き込まれてサポートを割り込んでしまうのか、外部ニュースに敏感に反応する1週間になりそうです。9.1 円でサポートラインを形成するのであれば、自動売買の設定を変更して狙ってもいいかなと考えていますが、もう少し様子を見ます。 3つ目は南アフリカランド円です。テクニカル面ではボリンジャーバンドのマイナス2シグマとプラス2シグマの間を行ったり来たりするレンジ相場を形成しており、リピート型の自動売買などで狙いやすい良い形をしています。しかし南アフリカはファンダメンタルズのリスクに細心の注意が必要です。国内ではファームゲートスキャンダルと呼ばれるラマポーザ大統領の不正資金疑惑をめぐる弾劾手続きが開始されました。与党が議席の4割を占めるため否決の公算が大きいですが、11月の統一地方選挙に向けては強い逆風です。市場の関心は政局よりも外部環境に向いています。特に南アフリカはエネルギー資源を輸入に頼っているため、中東情勢緊迫化による原油高はマクロ経済に圧迫する大ダメージとなります。一方でゴールド価格の高止まりが相場を下支えしているという綱引き状態です。20日発表の4月 CPI の結果を受けた中銀の利上げスタンスを含め、突発的にバンドをブレイクしてトレンドが発生するリスクがあるため、自動売買で狙っていくにしても損切り設定を入れるなどリスク管理をしっかり行いましょう。最後は5ドルニュージーランドドルです。チャートを見ると移動平均線が3本とも上向きのパーフェクトオーダーを形成し、強い上昇トレンドが続いています。ただ足元で広がっていたボリンジャーバンドの幅が収縮し始めている、いわゆるスクイーズのサインが出ています。これはトレンドの勢いが一旦落ち着く兆しでもあるため、ここから一時的に失速してレンジ相場に揉み合う可能性があります。ここから再び5ドルが買われる展開になるかですが、まずは21日の豪州4月雇用統計が重要です。オーストラリア準備銀行は目先インフレ抑制に注視しており、雇用統計が強ければ5ドルの底堅さをサポートします。しかしオーストラリアにとって最大の貿易相手国である中国の動向も見逃せません。18日に中国の4月小売売上高や鉱工業生産の発表がありますので、米中関係の安定と合わせて中国経済が上向けば5ドル買いが強い追い風となるでしょう。というわけで今週も外部要因に絡み合う各国の状況から目が離せない1週間になりそうです。ぜひ自動売買設定の戦略の参考にしてみてください。そして5月11日から15日の自動売買の取引結果ですが、今回も収益はゼロでした。メキシコペソ円もノルウェースウェーデンも今一つはっきりしない相場なので静観しています。新しく運用し始めたニュージーランドドルカナダも新規約定のみで決済はありません。狙いやすい相場になるまでのんびり待ちたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介したメキシコペソ円やノルウェースウェーデンは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。